宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第53回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？なんかね、ここ数日東京は猛暑日を一旦お休みして、それでもさ、やっぱりさ、20度後半とか30度ギリギリとかあったりするんだよね。30度さ、行くか行かないかでさ、なんかもう涼しいなっていうか、むしろ肌寒いなとか思っちゃう、この人間の対応能力って何なんでしょうね。いやもうほんとさ、暑いのが当たり前って思ってたら、ちょっと風があったりとかすると、いやなんかちょっと寒いかもって逆に思っちゃったりしている宮永です。でもちょっとテレビで言ってたんだけど、そんなにむちゃくちゃ暑い日じゃなくても熱中症とかってやっぱり起こりうるらしいですね。そして熱中症を予防するには、水分、塩分ももちろんなんだけど、朝ごはん食べるのが大事らしいですよ。なんか朝ごはんを食べてしっかり体を起こしてあげて、胃を起こしてあげて、そして水分とか塩分をきちんと吸収する体制を作ってあげるのが大事みたいです。まあでもさ、別に熱中症対策とかじゃなくてもさ、すごい朝ごはん大事って何でも言うよね。ほら、朝ごはんをしっかり食べること食べない子だと勉強の能力が違うっていうか、その成績も違うみたいなさ、そういう話もあったりしてさ、うん、朝ごはん食べるのは大事とか、あとはさ、ダイエットもさ、なんかさ、1日2回とかに減らすよりもちゃんと朝昼晩規則正しく食べるのが大事だみたいなのもあったりするじゃない。まあ逆のね、説もあったりするよね。朝ごはんは食べなくてもいいみたいなのとかさ、逆に食べると悪いとかさ、もう何が本当で何がさ嘘なのかっていうか、わかんないなって思っちゃうんだけど、まあとりあえずお腹は空くから朝ごはんは食べようかなって思ってるんですよ。うん、そう、宮永ね、割とね空腹に弱いので、朝ごはんはしっかり食べるタイプです。そして昼ごはんもしっかり食べます。基本的にはたまに食いっぱぐれるけど、で夜ごはんも食べます。どうかするとうっかり夜食も食べます。お腹すくのって嫌じゃないですか？でも食べすぎると肥えるよね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して
ボニンブルーパラダイス。
小笠原の情報をお届けしていきたいと思います。7月のね14、15にですね、小笠原父島では
不発弾の処理が行われたそうでございます。7月のね14日は日曜日で3連休の中日だったんですけど、その日のね14時に小笠原丸は東京に向けて父島を出発しまして、その直後から夕方までね、なんか新艦を抜く作業みたいなのが警察署の倉庫内というところで行われたらしく、でその翌日その新艦を抜いたやつと他のいくつかのを須崎っていう海のね方で爆破させて処理するっていう2日間がかりで不発弾処理が行われたそうでございます。なんか先月都内でもあったよね、なんだっけ、京浜東北線の上中里の方だったのかな、だから京浜東北線が運休してなかなか大混乱が起きてましたけれども、やっぱりあるんだね不発弾処理ってね。なんか私とかはやっぱり自分の住んでいるところで戦争はない状態で大きくなっているわけで、もう生まれてからね日本国内ではいわゆる戦争状態っていうのはないわけで、もちろん他の国では戦争をやっている時期もあったからさ、全く戦争を知らないっていうわけじゃないですが、自分の身の回りに少なくとも爆弾が降ってくるような状況はなかったわけで、でも未だにまあどこから出てきたか知りませんが埋まっていたりするわけだよね。それが運よく爆発しないまんま今まで来て、で何かの拍子で見つかって、でも爆発するかもしれない状況だからそれを処理していかなきゃいけない、未だにそんなもん残ってんだなと思いまして、はい、東京都の私たちが住んでいる地域ももちろん戦争はあったけども、小笠原はもっと人を強制的に疎開させてまで完全に戦地にしちゃったところだから、もっといっぱいあるんだろうね。いやさ、一番有名なのは多分硫黄島だと思うんだけど、硫黄島ってさアメリカの映画でさ硫黄島からの手紙っていうのもあったから戦地だったんだっていうことが知られてきてると思うんだけどさ、でもあそこはもともとは人が住んでたらしいです。人が住んでて、でもその普通に住んでた人たちを強制的に疎開してもらって完全に戦地にしちゃったから、でその後未だに強制的に疎開された皆様は戻れてない、あの硫黄島一帯って民間人は未だに勝手に入ることはできないというか、墓参、あのお墓参りだよね、お墓参りが年に1回ぐらいあるぐらいで、その時に今年は2泊できたみたいですけどね、でその宿泊するための施設、一時滞在の施設はあるけど、もともと住んでた場所に戻れてるわけじゃなくてみたいな感じで、それ以外は自衛隊の方とかそのいわゆる施設的なもので働いてらっしゃる一部の公務員の方しか普段は入ることができないみたいですよ。で硫黄島とあと北硫黄島っていうところとあと南硫黄島っていうところがあるらしいんだけれども、まあそれ以外にもね小さな島はいっぱいあるんだと思うんだけれども、硫黄島と北硫黄島は人が住んでたんだけど、南硫黄島って人が住んでたことはないんだそうです。もちろんなんかこう漂流して流れ着いちゃった人はいたらしいんだけれども、実際に家を建ててねきっちり住んでたっていうような人はいないから、南硫黄島って本当に人の手が入ってない、いや世界自然遺産にさ認定されてさ、小笠原にはいっぱい固有の動植物があって、でそれはすごいことでっていう認定を受けてるわけなんだけど、南硫黄島はものすごいっていうのは人が持ち込んだものっていうのがほとんどない状態らしくてさ、だから今もさ人が入らないようになってるし、調査とかでね入ることはあるみたいですけれども、もし今南硫黄島見たいなって思ったら海からしか見れないですよね。そういうねクルーズ便もねあるみたいですよ、年に1回とかなのかな。この間先月6月の頭ぐらいにやっぱりそういう硫黄島クルーズ便がありますみたいなのを教えてくれましたよ、岡次郎が。うん、岡次郎があるよって教えてくれたっていうよりは、その便に みんなが出かけていったよみたいなのをガジローがツイッターで教えてくれて、ああそうかそうかって思ったんだけどさ、宮永はその南大島の映像っていうのは小笠原の父島のビジターセンターで見せてもらったんだけれども、なんかねすごい圧倒的だなって思って、本当に島全部がそういうとこなんだろうなって思ったんだけど、なんか植物もそうだし動物もそうだし鳥もそうなんだけど、他のところでも暮らせなくなっちゃって絶滅しちゃったとか絶滅したと思われてたみたいなのがいっぱいいるみたいです。まあ、例えばさ、小笠原といえば小笠原大コウモリなんだけれども、ほとんどもう外来種とかがないから、小笠原のね原生林みたいなところで未だに暮らせているんだって。で、父島に住んでいる小笠原大コウモリっていうのはさ、バナナとかさ、青のリュウゼツランとか、人間が持ち込んだ、もともと小笠原にはなかった植物とかも食べてるし、逆にそれでその農作業の邪魔をしてるというか、そういうところもあるんだけれども、タコノキっていう、まあもともとある植物も食べていて、だから、その人が持ち込んだ植物がなかったらタコノキとかを食べてたのかなっていうところは分かってるんだけど、それ以外にも本当は何を食べてもともと生きてきたのかなみたいなことも、そういうことが分かるようになるんだって。南硫黄島のね小笠原大コウモリを研究することで。あとはネズミがいないんだそうです。島ネズミがいないっていうのはすごく世界の中でも珍しいことらしくって、でネズミって木の実も食べるし、鳥の卵とかも食べちゃうから、だから水鳥がね、地上に巣を作って、で繁殖するような水鳥たちっていうのは、ネズミがいるところではどうしてもネズミに襲われてしまって、なかなか繁殖できなかったりするらしいんだけれども、すごい固有のそういう種類が繁殖していて、生き残っている。うん、なんかもうね絶滅してたんだろうって思われてたような鳥さんたちが生きていたりとか、例えばセグロミズナギドリっていうのとか、あとは小笠原カワラヒワとかね、うん、なんかそういう固有種とか固有の亜種、あと赤ポッポがですね南硫黄島にもいた、あそこにいてくれるっていうことは絶滅することがよりなくなる可能性が高いみたいな感じで言うとさ、すごいことなんだなとか。あと爬虫類とかもね、他の島、他の人が入っている島ではその天敵が見つかってるような爬虫類があまり天敵がいない状態で暮らせているとか。まああとはマイマイですよ、マイマイ。農業の敵ではありますが、小笠原が世界自然遺産に認定されたのはやっぱりカタツムリの力は大きかった。なんか陸産貝類っていうらしいですよ、カタツムリ系のこと。うん、それがね本当にね固有種、しかも南硫黄島の固有種じゃないのかなみたいなものが見つかって調査されたりとか、そういうのもあるらしいです。なんか新しいのを見つけたなって思っても、オスメスの片方しか見つかってなかったりすると、うーん、これは本当に完全に新しい種なのか何なんだろう、よくわからないってことになったりするみたいなんだけど、それが何回か調査して今度オスも見つかったりするとより他のものと比較できるから、すごく似てるけどちょっと違うみたいなのとかは完全にやっぱり新種だったり固有種だったりってことがあるので、そういうのが見つかるっていうのはすごいことだよね。そんな私たちの全然知らない自然や生き物や、もしかしたらいろんな歴史があるかもしれないところとして硫黄島、まあ、火山列島の硫黄島っていうところがあって、南硫黄島っていう素敵な島があって、そんな南硫黄島含めの素敵な島々にいつか行ける日が来たらいいなっ っていうか、私たちが自然に影響を与えずに、その自然を見に行くことができる術をいつか手に入れられたらいいのにな、と思いまして、今週のボニブルパラダイスは、南洋道すげーよなお話でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第53回、いかがでしたか。先日秋に出させていただく舞台の顔合わせに行ってきたんですけれども、今回お芝居の勉強を始めた時にお世話になった方とか、先輩にあたる方とか、そういった方々とご一緒に舞台に立たせていただけることになりました。背筋が伸びますね。でも同時に、お世話になった方々に少しでも成長した姿をお見せできたら、そして恩返しができたら、そして一緒に素敵な作品を作っていけたらと、今からお稽古が始まるのを楽しみにしています。詳細が決まりましたらお知らせさせていただきますので、ぜひぜひ見にいらしてください。お待ちしております。というわけで、もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは